Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国シュレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、フォローボタンからフォローもお忘れなく。
はい、
ということでメリークリスマス。
メリークリスマス。
今日はクリスマスです。
はい、
とはいえ月曜ですから、
うん、
私は今日はあの目覚まし8で生放送8時から、
はい、
出ておりますので、
はい、
まだ見てない方はぜひ見ていただいて、クリスマスの朝にこのエピソードを聞いてるってことは、
うん、何
予定ないのかなと思って
でも出勤してる方はいるんじゃない？
そうですよね、
まだ全然月曜、まあ、お休み取ってなかったらね。
あ、失礼しました。そうですね、
私それちょっと気になってたんだけど、クリスマスって日本の方はお休みとかわざわざ取らない？
取らない。取らないし、例えばよっぽどなんだろう、家族がいる人は有給取ったりもする場合もあると思うけど、基本的には平日だから取らないね。働く働く、
うん、で取りづらいよ ね、 ね、
取りづらい、文化的に取らないかな。だから今年は23、24が土日だったから、うん、そこで済ませる人が多いんじゃない。
そうだね、
学校もあるよ、だってたまに。
そうだよね、
私はたまたま学校がなかったけど、普通は小学校中学校とか全然あると。そうそうそうそう。
じゃあ皆さん今出勤中かな、
出勤中かな、頑張っていきましょう。クリスマスですけど、
はい、
私も働くから、このあと財務省も行くからなんでクリスマスに、あ、行っちゃいけないのかな、まあ一緒、財務省に行きますよでも
全然年末年始仕事だもんね、ま
あ、そうですよ、それがもうプラウドですから、
はい、
とはいえちょっとクリスマスで恋愛モードの方も多いと思う。
まあね、
どうだろうね、分かんないよね。
恋愛モードっていうか、でも私のこのクリスマスのこのクリスマス感、街が、街っていうほど東京めっちゃクリスマスになるわけじゃないけど、
まあ、でもイルミネーションもね、綺麗だよね。
そうそうそう、イルミネーションとか商業施設とかがどんどんさ、うん、クリスマスの音楽だけでも、
あ、そうね、
あの雰囲気はもう大好きで。
そうね、今日も広尾の商店街歩いてたら、なんかなんだけど、なんかクリスマスの音がティンタララみたいな感じで流れてて、
疲労、うんうん、ね、いいよね、
あれ流れてて。
私六本木付近の時必ず欅坂わざわざ通るようにしたりしちゃうし。
人やばくない？でも
あ、でもね、夜はちょっと怖い、あれ
めちゃくちゃ多いよ人、うん、TikToker たちが、女子高校生が
すごいよね、
めっちゃあのイルミネーションの前で踊ってると思って、
絶対どれかの TikTok にいっぱい私入ってんだろうな今ってこうやって書き分けてあると思う
すごいよね、うん。ということで今回はちょっとクリスマスのエピソードをね、
うん、
はい、今回話してくればと思います。
はい、
はい、
Hi guys, this is Reiko. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。バイ。
なんかあるクリスマスって、それこそさ前のエピソードで私は家族で過ごすイメージみたいなのあったじゃん、うん、うちらお互いに。
そうね、私はだから家族で、カナダに住んでた時は家族で過ごすものだったんだけど、うんうんうん、日本に帰ってきてからはパートナーと過ごしたり友達とパーティーしたりかな、
うんうん、
ミラも
子供の時は、
うん、子供の時はもう家族、絶対家族で、サンタさんのいる時とかは、サンタさんのいる時っていうか
サンタさんねサンタさん何歳までいたってさっきレイコ話してた。
サンタさん、まあ、覚えてないんだよね私。
でもさ、一人っ子の子ってさ結構さ冷めてるよね、そのサンタさん事情に。
え、そう
って思った、よく周りの子はなんか一人っ子の子なんか混ぜてるからかな、なんか私結構信じてるし、12歳までしかうちは来なかったんだけど結構信じてた。
私ね、信じてたかすらあんま覚えてなくて、ただ一個すごい記憶に残ってるのは
心配になる
でもすごいお父さんもお母さんもそういう子供のためのそういう行事みたいなめっちゃ大事にしてくれるタイプではあったから、一人っ子だったし、なんかねサンタさんって、まあその時私英語喋れなかったし、小さい時は外国人っていう、あの白人のもじゃもじゃのおじいちゃんっていうイメージがあるじゃん、 CM とかで映画でしか見たことない、
あー
でそのサンタさんのなんか大きなブーツを履いてくるとか煙突から入ってくるとかなんかそのアメリカンなストーリー、うんうんうん、でもうちは煙突なかったの、うんうん、でも一軒家に住んでて、うん、
日本の話
日本の家でちっちゃい時、うんうん、そう一軒家住んでてで煙突ないのにどうやって入ってくるのしたらうち3階建てで屋上があったんだけど、うんうん、その屋上が煙突代わりでうちは入ってきてるんだよみたいななんかうちの中でのそのサンタさんのストーリーがあって、うんうんうん、である日、まあ、クリスマスのに起きたらこれその日に多分サンタさんいるって信じたんだけど英語の手紙もうなんか筆記体で、
うんうんうん、
こうつなぎの筆記体でシャシャシャシャシャって書いた、うんうん、Dear Reiko、
うんうん、
from Santa みたいな、うん、3ページねしかも長くない
って書いてあった
の読めない読めない読めないよ未だになんて書いてたんだろうって今すごい気になるママが書いたんだよう
ん、うん、
そう
きっとね
そうきっとね、うん、っていうのがしかもちょっとなんか汚い手紙
わ、うんうん、かるわかるうちもあったあとクッキーとか置いてたからうもう食べかすブシャーとか
そう
もう家の中泥だらけだったブーツの跡とか
そうブーツの土の跡とかもママが演技して、うんうん、あもうほんと汚くしてみたいなのやってたりのを見てなんか
あれいつかやんなきゃいけないのかな
本当にサンタさんっているんだってすごい思ったのは覚えてる
サンタ問題ね
でもいつ終わったか覚えてないんだよね
ああ
12歳なのかな
私は12歳 でも私が信じたきっかけはなんか子供の時本当に2年生とかの時にやばい私ママにも言ってないしパパにもサンタさんに何もらうのって会話もしてなくて、
うん、
どうしよう何も来ないかもしれないみたいなで前日寝る前にもう急いでお願いしなきゃみたいなえ何が欲しい何が欲しいうんシナモンのものがいっぱい欲しいみたいな、
うん、
もうとにかくシナモンが大好きだったから、うん、もうシナモンのもの何でもいいのでもうくださいって心の中でお願いしたの
へえ
すごくない言ってなかったまあそれは好きっていうのは知ってたけど、うん、だからたまたま合致したんだろうね、
うん、
朝起きたらもうブワーってサンリオの袋じゃなかったんだけどちゃんと袋も変えてくれてたんだけどおそらくサンリオで買ってたシナモングッズがバーって届いててい
やすごいね
えもうあの時にあいるわと思った自分なりに言ってなかったからサンタさんにこれもらいたいとかっていうのも言ってなくて焦って前日お願いしてもらったから、
うん、
あでもあの努力はすごいよねと思ったのと、
うん、
ちょサンタじゃないんだけどうちのねパパがねすごいやっぱりキャラが濃いわけですよ、
はい、
あんまりなんかヤングボスでは話せてないかもなんだけどとにかくキャラの強い父ちゃんで、
うん、
想像するもう195センチある目が青い態度のでかいあの相手言いますけど外人なのね、
うん、
あの外人って自分でも言うけど外人なわけですよで子供の時から私ちょっとパパからのプレゼントがトラウマで、
うん
中高入ってからはもうわりかし振り切ってたから、
うんうん、
あー今年はなんだみたいな、
うんうんうん、
どんなものを持ってくんだ、まあ、もうセンスがないとにかくプレゼントに、
うん、ねお父さんってそういうもんじゃない
いやあまりにもセンスがなさすぎて、
うん、
あまりにも例えばあのこれはだからちょっと伝えるのが難しいんだけど自分の感覚なんだけど、
うん、
子供の時マジで特にトムボーイ超トムボーイだったか幼稚園から小学校、うん、低学年の時なんてもうあえて別に好きじゃないのにウルトラマンが好きとかなんかそういうフェーズだったの、うん、なんか私はそのプリンセスとか好きじゃないみたいな、
うんうんうん、
もう絶対嫌だみたいな、うん、もうスカート履いてるの嫌だみたいな、うん、もうパワーパフガールしかいいみたいな、
うんうん、
なんかそういう感じだったんだけどプリンセスディズニープリンセスがこの世でもう一番その今は好きだし高学年だったら好きになったんだけどその時一番この世でも嫌いだったの嫌いだったのもう、うん、本当に嫌だみたいな多分その自分のさ子供の時ってさ好きなものでアイデンティティを表現したりするじゃん、うん、え何々ちゃん何色好きなのみたいな緑みたいな、
うん、
なんかそういうのないその子供の時のアイデンティティみたいな
あったっけ
な多分強かったんだろうね
強くないでも子供でトムボーイにそこまでこだわる子ってなかなかいなくないしかも日本で
だからこだわりがすごいあったんだと思うその時は、うん、それでとにかくプリンスが嫌いだの息だちょっと嫌だなとかじゃなくて嫌いだったのに、うん、うちのパパはそのディズニープリンセスのグッズをドヤ顔で This is from 何パパからだよみたいなだからサンタさんとうちはママからとパパからだったの、うん、家族全員から来てたんだけど、うんっていうのでもう愕然としちゃってもうトイレでもう泣いちゃったわけよそんぐらい嫌いなのえなんでこんな目みたいな、
うん、
ってなっててあなんかちょっとそこでもトラウマになってたのねその時点で6歳とかで
わざとじゃないの
わざとじゃないの
あそうなんだ
だからもうそういう男なんだと思うパパが多分自分がでなんかこれは余談なんだけど なんか本当に嫌だなと思うのが、これ本当ママとパパの事情だからこんなところで話すよって感じなんだけど、パパにね昔ね茶色い服を着てたらブチ切れられて怒って帰られたって言ったかな、とにかくそうすっごい怒られたのって、
ママが
茶色は着るなって本当に嫌なんだって茶色がこれは着ないでみたいな、なんでそれ着てんのみたいな感じなんだっていいじゃんね別に好きなの着たって、
ね、
なんか、
ね、
そういうパパはそういう人で、だから嫌いっていうか苦手だったのパパのことずっと、うん、大好きなんだけどそういう意味ではすごく苦手で、
そりゃこの個性の塊生まれるわとは思うけどね、
だからねあの純也とかよく言うんだけど、うん、私とパパそっくり残念ながらそっくりもう本当にまあまあそう、
会ったことないんだよねパパは、
意外だね多分もう30分過ごしてみ、うん、やっべもう私の DNA こっから来てんなってなる本当にまあまあで、まあ、小学1年生の時はそんな感じで、2年生の頃にはまあまあ大丈夫今年は絶対大丈夫みたいな、でしかも朝起きたらシナモンがあるわけだから、うんうんうん、まあ心はもう保ててるわけですよ、
うんうんうん、
さあパパからはなんだっつったらなんか箱みたいな、なんか全然こう、うん、カオリンとかすごい自分が欲しそうなものもらってんのに、
あそうなんだ、
そう私にはなんかえなんだろうと思って開けたら、その当時そのあの海外旅行だから毎年あの例えばシカゴ行ったりとかハワイ行ったりとかするたびに、今みたいにさネットフリックスでさそのディズニー映画みたいなパッて見れないから、
うんうんうん、
その海外のアニメスポンジボブとかそういうのを海外で買ったら日本で見れなかったのね、はいはい、同じ DVD デッキだと見れなかったの、
うん、
それが悩みだったのよ、うん、せっかく向こうで買ったのに日本に帰ってきても見れないし、
うんうんうん、
なんならパパからしたらその英語で見てもらいたい英語をキープしてほしかったから、
うんうん、
っていうので、いや DVD 渡すならわかるよ、
うんうん、
DVD じゃなくてその海外の DVD が見れるデッキみたいな
それも親の間でやってほしいよね
そうそうそう、それプレゼントじゃなくてさ普通に買えよ感じじゃん
逆にセンスあるかもしれない、
みたいな、こう
面白いよ、
裏の裏を返してこれみたいな、なんかそういう人で、もうそっからもう3年生以降記憶ないの、もうでも毎回そういう感じで、で高校になった時になんか芸能活動を始めたっていうのをやっと言ったのかな、中学の時も秘密でやってたからパパに、
パパに、
そうで、あのあ秘密でやってたっていうか、や活動はしてなかったから、その契約はしてただけで、うんうんうん、でなんかやっと高校に入ってなんか舞台とか、まあ、音楽とか、まあ、な適当にパパに分かりやすくね言ったわけ、ミュージカルとか、まあ、でパパからしたらあ音楽に興味があるんだと思ったんだろうねその年のクリスマスなんかクリップとかでこう例えばこのコップとかにパチってやったり、そのお皿とかにパチってやったらそれが楽器になるみたいな、多分分かる人には分かるんだけど、でそれをなんか叩くクリップをなんていうのかな、こういろいろ挟むと、まあ、一個のこのマシンにつながってて、それがドラムのデンデンチクチクチクデンって感じで何にでもドラムになるみたいな、
やばいね、それ使って遊んだ、
いや一回も遊んでないもうその頃にはもう小学校1年生から始まってるから、うん、あ本当にありがとうみたいな、
えらいじゃん、
ってなじゃないと機嫌がマジで悪くなるからね、何 You don't like it? みたいな、もう怖っ、みたいな、
そう
な怖っって感じなわけよ、だからわーみたいな風にやってて
Thank you、
ちなみに逆に言ったらこっちがパパにプレゼント、私もあこれ使わないかもって言ってなんか受け取りはするけど、うーんというかそういう反応されることもあるの、なんか、
ね、
何でもいいじゃん子供からだ
って、厳しいね結構、
そうありがとうでいいじゃん、なのに、うんうん、あスタバのこれ何ブレン、うーんそっかそっかそっか、みたいな、なんか、なんかさ
下打ちしたね、
もうね毎回お土産とか
思い出
してめえに
思い出したらイライラして
みたいな、なんかそういうなんていうのか、もはや今ギャグなんだけどえだってほんと待って、これちょっと広げていい、南アフリカでこの間帰った時もパパなんて南アフリカ全然帰ってない、10年近く帰ってなくて、私今回一人で行きました、うん、でその身長もめちゃくちゃ大きいから、そもそも洋服を持ってないっていうか、その自分にサイズが合った服がそんなに
ないんだね、
そうないから、うん、でただパパ南アフリカのラグビーが大好きで、うん、もう大好きで、
うん、
なんていうのかな、昔はこう言ったかもしれないけど、南アフリカが例えば負けたら翌日めちゃくちゃ機嫌が悪いみたいな、それぐらいこう自分のなんて人生の一部ぐらい応援してて、で南アフリカ の、 そのラグビーのチームがスプリングボックスっていうのね、サムライブルーみたいな感じで、うん、スプリングボックスっていう動物がいるんだけど、うん、それがオールブラックスみたいな感じでチームの名前なんだけど、うんうん、そのスプリングボックスのチーム T シャツみたいなのを、うん、が南アフリカで売ってたから、うわでしかもなんか 3XL みたいな、
うん、
4だったか3を、あでめちゃくちゃいいじゃんっつって、で あのパパに秘密でいろいろお土産買ってたら、これも、ありがとう、まあごめん、お土産じゃなくて指定されたんだったわ、このジャムとこのジャムとこれを買ってこいみたいな感じになって、うん、まあありがたいな、言ってくれるのはいいなと。で、あ、ちょっとサプライズで買ってっちゃおうと思って、そのスポーツポロを買ってったの、
うんうん、
で見せた瞬間、あーあーだよ、でえーって思って、ちょっと待ってみたいな、私27時間かけて南アフリカに行ったのに、普通何でも喜ぶじゃん、うん、で、ええあーでもね、僕のサイズ多分どうせ合わないって言ってくる、最初に来てもないんだよ。それで、うん、分かった分かった、ちょっと見てみ見てみ見てみって広げたら、おお actually とか言って、なんかいつもはそのなんていうのかな、もういろいろなんか番号がついてたりゴテゴテゴテゴテ嫌なんだけど、今回買ったやつがたまたまそのスプリングボックスの動物のカンガルーみたいな絵がパッて貼ってあるやつだけだったから、あ、これシンプルだからいいわ、これはいいわ、これはいいわみたいな、
ね
ーはぁーってマジでムカついたよね。なんかまあまあその時点では微笑ましかったんだけど、
うん、まあ、あ、この人と親だったら許せるんじゃない、彼氏だったら嫌ね。
嫌だよ。だから、まあ、ちなみにうち両親も離婚してるから、まあ、それそうやと思って、うん、あんたのせいやってなったの心の中で間違いなくあんたのせいですってなったんだけどなんかそれを見て本当になんか父親みたいな人と絶対付き合いたくないっていうのが、うん、私の中でそう理想の男性っていう意味では、
うんうんうん、
違うんだよね。パパなんか結構パパみたいな人とさ付き合いたいとかさ、結果的にパパみたいな人になっちゃったんだよねとかさ、いろいろあるけど、
いるよね。
結果的にね、狙ってないにしても、
うん、私はね、私もないよパパは、
うん、
本当に思う心の底から。
いや心の底から思うの、
うん、
例えば私はあのもちろんその好き嫌いに人種はないけど、うん、本当に申し訳ないけど白人は無理なのよ、
うん、
パパが白人だから。これねちょっとね、ハーフあるあるなんだけど、
まあそのバイアスじゃない、
うん、よく聞かない、ハーフの子もあるある、お父さんがそうだからちょっと白人ぶりなんだよねっていうのは。
日本人が好きっていう子多いよね。
多い多い。あ、なんなら私ハーフもちょっと苦手なんだけど、うん、ハーフもなんかいとこ感が出ちゃう、え親戚だっけみたいな、うん、ファミリー感出ちゃって、あんまりハーフもタイプじゃないの、あんまりっていうか、うん、逆に仲良くなっちゃうみたいな、
うん、
とかなんか身長が大きいから、あんまり身長が大きい人が圧迫感ありすぎて嫌なの、威圧感、圧迫じゃなくて、あのパパのなんか高圧的な感じが、
トラウマ
トラウマだよマジで厳しく育てられすぎて、本当にあの今笑って話せるのが奇跡なぐらいマジで厳しかったし、マジで鬱陶しかったし、そうなんかよくごめんねってパパには言われる。
言われるんだ、
うん、だから、うん、あの私が優しくてよかったねっつって
うん、妹にも、
うん、私の方が全然、妹の方は全然よ。私なんてもうマジで、まあ、長女の宿命だよね、それはもう多分一人目の
って言うよね、うん、一人っ子だから私には分からない話だ、
は
い、
もう全部それは仕方ないんだけど、なんかそのパパのせいで、あのでもそれもパパに言った、私パパのせいで白人無理だからって言ったらって笑ってたなんかそういう仲の良さはある、うん、もう今更ね
一周回ったんでしょ、
うん、もうお家のせいだよみたいな感じなんだけど、うんうん、そうそうそうなんだけど、でもでも、うん、なんか自分のなんか価値観とか話したりとか、するときに、あパパがこれやってたからだなとか結構あんのね、
うん、
だからムカつくけど、なんかちょっと憧れてんだなあいつにっていうのはすごい思う。嫌なの、嫌なんだけど、
うん、
例えばね、いいこれなんか子供の時から、まあパパがうちは働いてて、ママが専業主婦だったから、まあ、お会計はパパが払いますと、
うん、
パパがアメックスで払う、
うん、
私アメックス使ってんだけど、あちなみにあのアンバサダーもやってるんですけども、うん、それ関係なくマジで1枚目のカードアメックスがいいみたいな、パパが使ってたかもかっこよかった、お会計はパパがやってくれて、さってやらして、あとパパのあのサインがめっちゃかっこいいのね、
うん、
なんかチャクチャクみたいな感じなの、
うん、外国人のね、
なんかそう、あの小林とかのサインじゃなくて、うん、クソクソクソパッみたいな、で、
うん、かるよ、
めっちゃかっこいいから、あのペンの感じが、
うんうん、
なんかこうスピード感もね、でえそれ真似したいからなんて書いてるのか教えてって、あダメ、私子供10歳とかだよ、なのにえダメ、分かってるみたいな、これクレジットカードのサインだよみたいなこれ君そんなこと言っちゃダメだからみたいな、
やばいね
マジで
やばいね、
これはすごいパーソナルなものだし、これでアイデンティファイできる、自分のなんていうの、これがパパですっていうのが分かるから、それ教えるわけないでしょって、いやいや子供なんだからさ、適当にこうでこうでこうでよとか言えばいいじゃん
やばいね、癖強い、
癖強いよね、でもそれで
面白すぎる、
面白いっしょ、でえってなって、あ分かったって、 え、でもなんかじゃあ私もそれやりたいって、どうやってサイン考えたのって言ったら、あ、それ教えてくれたの。あ、パパは例えば、まあ細かくはマジで、こんな感じ、細かくは言わないけど、例えば、まあ、クリスっていうのがクリスのここでこうでこうでっていうから、うん、あ、そうなんだっつって、私も何日もかけて授業中とかに、まあ、授業は当たり前で聞いてないんだけど、ノートの端っことかで私はどうしようって言って、私はジェニファーの J を筆記台でこう書くときに縦なんだけど、それを横にしてカカカカカっていうサインにしたみたいな、なんかそういうで、お支払いはアメックスがいいとか、
うん、
あ、楽天も使ってるんですけどポイントめっちゃ貯まるからね、なんだけど、なんかそういうこうカーンっていうときに、私なんでこのサインなんだっけとか、なんでこうだっけって言った、あ、くそ、パパのあれを見てたからだな、あーっていうのが大人になってすごい増えてきたの。
うーん、
なんか身長高い低い問題もなんか最近なんか、え、高い人あれいいな、あれ、
バイアスがかかってただけなんじゃない別に。
いや、バイアスが全てでしょ、もうそんな恋愛ってさ。
そうだね、パパのバイアスがなんか強烈すぎたんだね。
いや、なんか父親からの影響を、だからどんな人、うん、そうだね、自分のタイプって何なんだろうなっていうのは最近、なんかてかタイプ最近ないなっていうのを思い始めた。
でもみんな女の子ってお父さんに似てる人がタイプになるって言うじゃん。でもミラは1ミリもないわけじゃん。
なかったね。
私はない方だと思うけど、蓋を開けたら結局、
うん、
めっちゃお父さんすごいなんか体ガチってしてる日本人だけどタイプなんだけど、もともとボクサーだったから、なんか胸板とかすごい半端ないのね、ズジンみたいな、プロテインみたいな体してんの。でもなんか気づいたら
プロテイン、
そういう人が好きだったっていうか、付き合う人みんな体格良かったとか、細い人が無理だったのよ私。
あ、
男らしさを感じられないみたいな、
あ
とか、
あ、なるほどね、
なんかそういう、わ、最悪みたいな、その絶対パパに似てるって言われたくないし、パパみたいな人好き、うんうんうん、似てるね彼がとかも言われたくなかったけど、その男気とか雰囲気とかは、男らしさみたいなのは、うん、パパに似た人が好きだったの今までは、
うんうんうんうん、
っていうのはあるかも。
あ、
でもなんか変わってくよね。
変わってきてる。今何か私に起きている。
変わってきてる。今は高身長も OK。
なんか、いや、なんか なしで別にかといってちっちゃい人が良かったとか全くそういう話じゃないんだけど、あまりにも身長が大きすぎるともう圧迫感が半端なかったわけ。鬱陶しい。パパ性格だけでも鬱陶しい。お前もでかいんかいみたいなさ、うん、感じが、あれ、なんかちょっと頼もしさに見えてきたりとか。
そうそう、穏やかな高身長だったらいいんじゃない。
だから、そうね。だけど残念ながらその穏やかな人を好きになるかって言って多分そうじゃないんだよね、うん、ってなると、ええちょっと待って、
パパ
マジでやだ。でもなんか一個っていうか、パパがパパで良かったなって思う瞬間はもう頼りがいがあるの。
そうだね、
生命力があるの。マジであの人、飛行機事故、あのよくこれね、これあのなんて縁起のないこと言っちゃいけないね、こんなめでたい日なんだけど、よくママというのは、もうクリスってさみたいな、飛行機が落ちても一人で I'm alive って言ってそうな人だよねっていうのをよく話すぐらい、すごい生命力が、やっぱりこう20代前半でまだ外国人が全然日本にいない時に自分でこうやって日本に来てみたいな、こうしかも南アフリカってめちゃくちゃタフな時代、あのアパルトヘイトのある時代をこう生き抜いてきた青年なわけだし、日本で起業して、そういう生命力だ、そういう安心感みたいなのはすごいパパには、パパは絶対守ってくれるみたいな、なんかそういう、
それ素敵だね、
うん、なんかロンドンにいた、そうだね、ロンドンにいた時もすっごい困ったことがあって、パパにお願い事なんて今まで人生で一回もしたことなかったのに、あ、本当ここぞという時はこの人なんか助けてくれるんだなとか、
うん、
そういうのは感じた、
ね、そういう意味ではお父さんのなんか理想のお父さんではあるんじゃない？
そうかも。理想の、我慢も多かったし、本当なんでこの人がパパなんだろうっていうのは
違う、違う、ね、違うね、
めちゃくちゃあった。何回もなんかもう私の血液からパパの血を抜く方法はないかって真剣に考えたことがあるぐらい、もうパパと血がつながってることに無質が走るみたいな時期もあったんだけど、なんかやっぱ振り返ってみると自分の人生、まあ、的にもなんていうの、心の安心、うん、まあ今ほんとなんかもう腐れ縁は父親だから腐れ縁もクソもないんだけど、
うん、
なんかそういう同志みたいな感じ、あのフェアに、
うん、
なんていうのかな、だってさ、サステナの発信とかももう散々反対されてたし、 だから私はもう、そうめっちゃ言ってくるよ。全部反対。私がやること全部反対。全部口出してくる。から真逆言っちゃうんだよね。多分あのそもそも合わないけど、今はその私はパパの言うこと聞かないで自分を信じて進んできたから、それも認めてくれる。だからこそフェアに話せる。あのままパパの言うこと聞いてたら、この関係ではなかったなと思う。今はだからベストなんだけど、
うんうんうん、
そう。まあそうだね。クリスマスになんでこんな、まあ家族にも感謝する時ですけども。まあ、
そうだね。そっちでいいんじゃない？このエピソードのうちは。
ごめんね。もうめちゃくちゃうちのファミリー事情暴露してるけど。
これで十分分かったんじゃない？お父さん聞いてないのポッドキャスト。
聞いてない。日本語さ、日本に30年住んでるのに日本語分かんない。いやもうほんとね、
それもだからいい意味での生命力だよね、
うん、
合わせに行かねえよ俺はみたいな、
そうそうそう、
お前が合わせてこいよみたいなね。
いやほんとそうなんだよね。なんなんだろうね。まあ勇気は出るというか、あのリスペクトはしてますけど、うん、まあ皮肉にも今ちょっといろいろ変わってるなって思うね、うん、そのタイプっていうか理想っていうか、じゃあ自分はどういう人といたいんだっけみたいな、その人生ってなった時も、
うん、
ね、なんかパパのなんていうの、母性力って言ったらいいのかな、結構母性あるなと思うし、パパそういう意味では、うん、父親としてはよかったね。
うん、私のお父さんは逆に父親としてじゃなくて、多分経営者すぎて家族を失っちゃったタイプなのね、
うん、
私含めお母さんのことも、多分女としてってよりも家族として、なんかその頼り方が不器用だったから、まあ、別れたんだろうなって客観的に見て思ってるけど、うん、だからなんか不器用な人無理だし、
うん、
コミュニケーション本当に私取りたいって思うの、親たちを見てたから。コミュニケーション100取れる 200% 取れる相手じゃないと無理だし、
うん、あ、なるほどね、
とかなんかその親の離婚とか親から感謝今はしてるけど、嫌だったこととかトラウマなこととかを多分自然と多分ね吸収して自分の価値観に変えてたり、
うん、なんかやっぱさ、この他の友達とも最近話してたんだけど、やっぱりこうあまりにも自分の恋愛観に家族事情が入ってる、
うん、
だから
入ってると思う、うん、
家族との縁が薄かった子はなんかもうすごい彼氏に attached、 だって私には家族が他にいないからとか、
うんうんうん、
なんかその穴を相手で埋めようとしている、うん、本来は別のものとか人で埋めないで自分の中でその穴って満たしてからパートナーっていう存在がいるのが私は理想なんだけど、うん、理想だと思うんだけど、
確かに親とめっちゃつながってるね。私の周りもみんなそう、今考えたけどバーって考えただけでも、うん、お父さんがいなかった友達とかはもう絶対年上の男性が好きとか、うん、
安心感とか、ね、安定とか求めるのはまた違うし、
そうそうそうそう、そういう意味でそういうつながりあるのかもね、
うん、と思うよ。あとなんか私は結婚に対するその憧れがないのは、多分いい意味でも悪い意味でも親の両親のせいだと思うのね。その、うん、結婚しててもハッピーな人もいるし、しなくてもハッピーな人がいるしって。でも友達、すごい結婚願望が強い友達に、え、なんでって言ったら、いや私両親がさ、めっちゃ未だに超仲良くて、もうなんていうの、何十年20年とか30年一緒にいて、本当それが憧れでさみたいな、あ、なるほどねって。いや、それは一番近くの人がロールモデルになること、うん、ことあるよねってか、そりゃそうだよねって、憧れるのはもちろんだよねと思って。でもそれが私にはないから、
うん、
だから、ね、どういう恋愛をしてくんだろうっていうか、
うん、
まあ今結婚には興味ないけど、どういう人と、生涯過ごすんだろうみたいなのは、こういう時期だから考えちゃいますよね、
うんうん、そうだね、
はい、
しかもなんか時期もそうだけど、年齢って言いたくないけど、年齢かも、年齢かも、
いやそうかも。
でも周りが子供を産んでるっていう、うん、なんか現実的な事実が本当に私とミラの周りね、あるからね、まあ、まだみんなじゃないけどね、
まだお姉さんたちだよね、うん、自分の周りの、
お姉さんたちがみんな子供を産んでるから、
でもなおさらだから違うなっていう、私は なんかこう分けれたけどね、
うん、
考えさせられるっていうか、あ、だからまだだみたいな、
うんうんうん、
それを見てて、
うんうんうん、あ、わかる。じゃあ人生深めに、もうちょっと掘った話、年明けぐらいにしましょう。
そうですね、いろいろなんか2023に私はもうこう置いてきたいなと思ってるから、今もうダラララララってちょっと片付けてる最中ですけども、
私もできるものははい
片付けていきましょうさあ25日でございますよ、皆様今日はどんな人とどんな過ごし方してるんでしょうか。まあね、あのとはいえそれぞれに、あのなんていうの、 ジョイフルな、
うん、
愛のあふれた、
はい、
一日になりますようにっていうのは、はい、思っておりますよ。
感謝、感謝のね、感謝と愛を伝える日でもあると思うから、
はい、
それを皆さんぜひ誰かなって今頭に思い浮かべて言ってほしいなって思います。
うん、はい。
ho 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 ごめんこれがやりたかった、
うん、知ってる、ごめんね、最後
メリークリスマス、
メリークリスマス guys。
そして今日のエピソードで2023年の配信が終わりになります。
はい、
そして、年始ですね、2024年ですよ、
やばいね、
はい、4年の、最初のエピソードは、1月の8日になります。なので1月1日の元旦は皆様ね、家族とゆっくり過ごしてると思いますので、お休みにさせていただいて、
はい、
1月8日の成人の日が、ヤングボス2024年ファーストエピソードになりますので、はい、お楽しみにしていただければと思います。2023年も、たくさん聞いていただき本当に本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
せーの、
良いお年を。